ライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、5月ももう終わりで、6月というとなんか私は虫歯検診したっていう記憶が子どもの頃からあるんですけども、はい、お塩先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お塩先生、そういえば、うん、ファイターズの砂川の、うん、ファンなんだっけ、
講演会ですね。
あ、講演会の会長なんですよね、はいは
い、まだ、うん、発足してないので、うん、これからなる予定です。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ今人を集めてるところなんですね。
人を集めて申請を出して、
はい、
近々、発足式が行う、球団から職員がやってきて。
そうなんですか、あんなにね、近藤健介さんがいらっしゃった時に、
で私
喜んでたので、
決まりましたら、うん、札幌ドーム行って、はい、栗山監督に、その認定票を授与してもらいます。
お、はい、ファンとしては光栄ですね。
楽しみなんだ
そのためにだ、絶対そのためにだ。いや、頑張ってください、はい、
そんなことはどうでもいいんです。
いやいや、どうでもいいんです。そのことはまあまあ一応ね、砂川の皆さん、ぜひ講演会入ってください。
お願いします。
さあ、今日のお客様も砂川からですよね。
はい、砂川の、はい、松原歯科医の松原先生です。
はい、よろしくお願いします。
実はですね、うん、この我々空知歯科医師会、
はい、
先日5月の18ですか、
はい、
に、定時総会を開きまして、
うん、
その時にですね、この松原先生が、砂川の松原先生が、今回というか、はい、令和元年度の、
うん、
会長に、決定をいたしまして、
はい、私も松原先生はもうずっとずっとイベントに行くとお会いするとホッとするというか大好きなんですよね、はい、皆さん大好きなんですけども、はい、なんか嬉しいですね。
ということで、はい、今回はですね、その会長就任、ということもありまして、
はい、
皆様に一言ね、松原会長の方からご挨拶をしていただきたいと思って、今お呼びしました。
はい、ありがとうございます。前年のですね、南先生から代わりまして、今回私が松原が担当することになりました。皆様どうぞよろしくまずはお願いしたいと思います。空知歯科医師会は深川から、滝川、赤平、芦別、砂川と5市10町で構成されています。今会員は、89名ほどいますので、ただかなり広域圏なのでね、
うん、
地域の皆様には歯科医師会として大変お世話になっていることと思います。まずですね、歯科医師会としては実は昨年70年という節目を迎えましたので、まあ、令和の元年もありますけれども、会としてももう80年に向けて第一歩踏み出しています。ただ会の運営の中で歴代の会長さんがまずとても大切にされてたのは、和を持って尊しています、この言葉ですね、
はい、
歴代会長の皆さんも何かあるたびにお話をしておりましたので、うん、私もこの気持ちをですね引き継いでやっていきたいと思っています。
はい、
まあ、ただ今理事さんも、まあ、70年経つと2世の方も、お塩先生もそうですね、3世ですって、お塩先生は3世ですよ、
はい、そうなんですよね、
代がどんどん変わっていってますので、その方にまた理事をいろいろお願いしたりする場面もありますし、新旧入り混じっての理事会のような形になりますので、一つのことをですね、みんなで作り上げていけるような、そんな歯科医師会になればいいなと思っています。
はい、
高齢化がますます進んでいく中で、歯科医師会としてもそれに対応すべくですね、いろいろこう取り組んでいければいいなってことを考えております。
はい、70周年の模式典の時はこの番組のコーナーでも何度も言ってますが、本当に楽しかったですよね。
白井、先ほどねファイターズという話がありましたけどね、
は
い、
そう白井和幸さんの講演会を開いていただきましたね。
素晴らしい講演会でしたね、はい、本当に素晴らしいお話を伺いました。
はい、でその後懇親会の司会だったんですけども、はい、あんなに懇親会が楽しい仕事をさせてもらったことはそうそうないなぐらい笑いましたね。
あれは司会じゃなくてフリートークですね。
もう完全にフリートークでしたよねいやっていうのがですね、はい、ありがたいことに私はこのラジオを通じて、うん、先生方と接する機会が多く、はい、出ていただいている先生手を挙げてくださいって言ったら、 半数ぐらいいらっしゃったんじゃないですかね。
半分ぐらいは皆さんこの番組に出演していただいたんで、
はいはい、でそこからなんかこう話がこう膨れてというか、うん、フリートーク状態になって、うん、もうすごい楽しかったですよね。あのまま番組できるんじゃないか、
いや本当です
番組になるんじゃないかっていうぐらいなんか皆さんとこう掛け合って、はい、あの会場と掛け合ってすごい楽しい時間だったなと、うん、もう70周年がね楽しくまた次につながるような感じだったなって、ね、やっぱりそれは皆さんの結束の、うん、あの高さなんだろうな、はい、あ高さ硬さ
結束の今ちょっと考えちゃいました
高いのか硬さね硬さです ね, ですね、はい、だなっていうのをすごく感じましたね、はいはい、そうですね、うん、いいお話も聞けましたし ね,、はい、
そうですね、
また皆さんいたずらっ子でね、うん、みんなで乗って、うん、面白かったですよね、はいでも、まあ、そうい う, こう結束っていう部分がこう次につながっていく、はい、そして長く続くきっと、
ね、そうですね、そうだと思います、
基盤になってるんでしょうね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、あのもちろんあの私たちの仕事は地域医療ですので、はい、うん、それぞれそういう仕事を担いつつこう皆無に携わってもらってますから、
うん、
あのやはりこう希薄になりがちなところだと思うんですけどね、結束力が、
はい、
それをこうみんなで、うん、あの一つにまとまってやっていければいいなというふうに考えています。
あのいろんなこう仕事職種があって、はい、私たちもいろんなお客様と接するんですけど、意外とこう同業他社っていうのをこうなんか気使って考えてしまいがちなんですが、はい、あの同業他社さんがすごく横の結束がびっちりしてる業界ってすごいいいなって思うんですよね、はい、なんかこうね、みんなでなんかこう盛り上げようっていう感じっていうのがすごく素敵だなと思います、はい、またこのコーナー使ってそんな話もいろいろ聞かせてくださいね。
私たちもノアさんにこうやって取り上げていただいてるの本当にあの嬉しく思ってます。いえいえいえいえ、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。
さて、
はい、
歯の話いきますか、
はい
はいはい、
何でしょう、
あのね今週は何の話に行きましょうね。
何の話でしょう。
いや、あの6月の4日って虫歯予防デーだったりするじゃないですか、はい、で、ね、はい、で6月になると私歯科検診に行かないとなと、年に2回ことにしてるんですけど、うん、行かないとなって思うようにしようとしてるんですよね、はいはい、で、まあ、小さい頃から6月になると学校で検診があって、うん、で見てもらって、うん、で歯医者さんに丸とか×とか言われて、ね、はい、あの行ったっていう記憶があるんですけども、これからの時期は学校の検診も先生方入ってくるんですか。
そうですね、もう来週、今週か、もう先週ぐらいが始まってますね。あの学校によって時期が微妙にずれますけれども、うん、私も今週行きますし、
はい、
5月6月でだいたい検診が、うん、小中学校をやっていくような状態だと思います、うん、ちょっと他の地区は時期がもしかしたらずれてるかもしれないですけれども、
はい、
結構やっぱり5月6月の検診っていうのは多いですね学校。
どうなんですかね、虫歯の子って減ってるんですか。
今ほらストラチってフッ素と
すごい頑張ってますよ ね,
ね、うん、推奨してやってもらってますけど、
はい、ブクブクがい、
やっぱり検診してるとやっぱ減ってるような感覚がありますね。ただやはりそこに差がある、うん、いい子はいいけどやはり虫歯の多い子は本当に多い、
うん、
だからその辺の差を逆に感じるように私は検診してて思いますね。
じゃないことすごいたくさんあること、
ね、あるはっきりしてきてるような感じですね。
やっぱりこの虫歯っていうのも生活習慣の病気なんですか。
です、ね、まあ当然虫歯っていうともうね何歳っていう関係ないじゃないですか、
はい、
なる子はもう1歳半から虫歯ある子もいるかもしれませんから、
はい、
やはりその辺って親の責任もかなりあるのではないかと思いますので、やはりやっぱり砂糖、
はい、
あと歯ブラシもそうですし、あと歯科に検診に行く行かないで差もあると思いますから、はい、やはりそういう意味では生活習慣という部分もあるかと思いますね。
でも年を重ねてくるとなんかすごくその歯周病とかそれから噛み合わせとかがものすごい気になるんですよね、はいはい、噛み合わせってやっぱ大事なんですか。
すごく大事ですね。それが本当に、まあ、どうして噛み合わせが悪くなるかっていうとまたいろいろ例えば歯周病で歯が動いたり、うん、あるいは抜けちゃったり 虫歯で大きく歯が欠けたりすると、
はい、
隣の歯が寄ってくるとか、そういういろんな要素で多分悪くなったりしますけれども、それが引いてもっと悪くなると、その顎が痛いとか、それは歯並びで変わってくる、そういう顎関節症みたいなの、そこまで行ってしまうようなケースもありますので、まあ、まずそれは基本的な虫歯とか歯周病をきちんと治していくこと、あるいは管理することが大切な予防にもつながりますよね。
私ね、硬いもの噛むの嫌なんです、はい、せんべいも嫌だし、スルメも嫌だし、噛むっていう行為は嫌なんです。疲れるんです顎が。
それは痛いとか、噛めないとかそういうことではなくて、
めんどくさい、
それがめんどくさい。
めんどくさい、
それは比較的現代人に近い感覚なのかもしれないです。
めんどくさいです。
幼少期から、ハンバーグだとか、
あ、好きですね、
オムライスとか
大好きですね。
そういういわゆる歯応えがないと言ったらあれですけれども、柔らかいもの、はい、こういうものをいっぱい食べ過ぎてしまってると、例えば骨ごと魚をバリバリ食べるとか、そういうことをやっぱりしてないと、噛み合わす力というか顎の筋肉が衰えるわけですよ。
うちの母親がおやつに煮干しをくれるんですよ、
ね、
私はいつも猫かと思って犬と一緒か猫と一緒かと思ってたんですけども、煮干しを かじりなさいって言ってくれるんですが、もうそれが苦痛で苦痛で、
いやでも口にとってはすごくいいことだと思う、
なんでですか、カルシウムが取れるのと、
まずやっぱり噛まないと食べられないじゃないですか、
はい、
何回も何回も噛まないと、
そうなんですよ、
ちょっと噛んでゴクって飲めるものじゃないじゃない
ですか、喉に刺さるんですよね、
だから細かく砕くまで噛まないといけない、そういう食事がやっぱり普段から多い人っていうのは、歯も丈夫だし顎も丈夫だし、お口の周りの筋肉も、発達するので、若々しいです。
あ、そういうもんなんですか、じゃあ、あながち何のいじめだと思ってたけど、そういうわけではなかったんですね。
それはものすごく将来を見越してのすごくいいおやつだったのかもしれないですね、それを拒否したノアさんはこうなってしまったんです。
そうだね、それが嫌で、そう、それが嫌で、もう硬いものは嫌だって、せんべいすら嫌だと思って、草加せんべいとかとんでもないです、硬くて。
そうですか。
しゃぶってますよ。
しゃぶって
ますね。チューチューチューチュー。
ぬれせんべいなんじゃないですか。
そうそうそう。でもやっぱり歯合わせって噛む、噛み合わせのことを考えると、しっかり物を噛んでっていうことは大事なんですね。
そうですね。
でもやっぱり現代人は、私現代人ってほど現代人ではないですけども、あんまりうるさい、あんまりこう噛みたがらない子供たちが多いんでしょうか、
ね、いや噛んでますけどね、違うところで
私はね。
そういうか、
私はね、現代人は子供たちはやっぱり柔らかいもの多いんですかね。
そうなんですよね、まずその先ほども言ったように、その煮干しじゃないですけれども、小魚とか、お口の中で噛み砕かないと飲み込めない食事っていうのはやっぱ少なくなってますよね。お魚食べるんでも、もう骨を抜いて、調理されたりとか、比較的噛まなくても飲み込めてしまうような、そういう食べ物も多いですし、ましてや軟骨バリバリ食べるとかっていうのは、
はい、
あまり小さいお子さんはないかもしれないので、
じゃあそういった食生活の部分からも噛み合わせを考えた方がいいんですね。
そうですね、
噛み合わせのためにっていうことを、しっかり噛むってことを考えた方がいいんですね、自分の噛み合わせがいいのか悪いのかとか、ちょっとずれてきてないかとかは、気軽に歯医者さんで見てもらえるもんなんですか。
それは、チェックはできます。ただ加齢とともに、年齢が加わるとともに、噛み合わせって微妙に変化していきます、やっぱり長年使っていくと歯もすり減るんですよ、そして、ある程度その年齢がいくと歯茎も退縮し、骨も支えてる骨も少しずつ少なくなっていく、今まで、歯がきちんと並んでたものがなんかだんだん外側に開いてきて、歯並びが隙間が大きくなってきたとかっていう、方いらっしゃるかもしれないですけど、病気だからそうなる場合だけではなくて、 加齢とともにそうなってしまうっていう、噛み合わせが強い方なんかよ特に、それに、うん、あの顎の形や、
はい、
歯の根っこの長さとかいろんな複雑な要素が加わるんですけれども、はい、変化しない方は比較的、変化しないんですけれども、どうしてもそういういろんな要素で噛み合わせ自体が変わってしまう方もいらっしゃるんですよね、
うん、
だからどこも悪くないっていうんだけども、噛み合わせ自体がすり減ってってだんだん、噛み合わせ自体が低くなってしまうというようなパターンもありますので、
なるほどね、ちょっと改めて自分の、あの噛み合わせについて、ちょっとあまりにもハンバーグとかオムライスとか食べ過ぎるから考えた方が良さそうですね。
人によっては例えば、寝ている間に歯ぎしりすごいするとか、
はいはい、聞いたことある、う
ん、あのやっぱりあまり良くないんですよ、その癖は、ね、うん、なので、それを防止するためにワンスピースみたいな装置を作ったりとか、いろんなその個人によって、処置法がありますので、
はい、
まあ、あの全く症状がなんか顎も平気だ、噛み合わせがちょっとずれているように感じてもそんなにおかしくはないですよっていうような場合もありますしね、それはやっぱり実際お口の中を歯医者さんに行っても見てもらって、判断していただいた方が、いいかもしれないです。
はい、わかりました。なんかあの地域医療っていう話がありましたけども、はい、なんかこのコーナーをして皆さんの先生方からお話聞くまでは、うん、歯医者さんっていうのは痛くならないと行きたくないところって思ってたんですが、このコーナーやるようになって、あの美容室と同じようにちょっと気になったら行くとか定期的に行くとか、その痛いから行くところじゃないんだっていうのをやっと最近身に染めて、で、はい、あのこの間もなんか言ってたんですけども、若い頃からもっとちゃんとしとけばよかったっていうことのうちの一つに、歯もっと大事にしとけばよかったって大人になってから思いますよね。かなりそれもおばちゃんになってから思いましたよね。
だいたいあの入れ歯になる方、
はい、
あこんなことだったらこんなものを入れるんだったらもっと若い頃から歯を大切にしておくべきだったって後悔される方多いですね、
う
ん、
そうですね、そういう方多いですね、はい、
でも遅くはないんですよね。
遅くはないです、
もう今気がついた時からでもいいんですよね。
逆に入れ歯になってからでも、
はい、
あの入れ歯の手入れや、メンテナンスをしっかりしていただければ、
はい、
しっかりとあの噛める状態のまま、部分入れ歯でも総入れ歯でも使いこなすことができるようになると思います、
は
い、
よく入れ歯が合わないって痛いって言ってるおばあちゃまの話聞くんですけど、はい、あれはなんでなんですかね。
やっぱりあの人工的に作るものでお口の中で、合わせて作りますから、いきなり出来上がったものをポッと入れて何でも噛めるかったらそうではないんですよ。
そういうものなんだ、
中にはすぐ噛める人もいますけれども、慣れるまではあちこち当たって痛くなったり、噛み合わせを少しずつ調整していったり、ちょっといろいろと調整は必要になってきます、
あそういうものなんですね、すぐすぐなんかこう道具のように使えるってわけではないんですね、調整かけていかなきゃいけないものなんですね、
なので多分調整をしてないんじゃないかと。
ああそうかもしれない。
痛かったりちょっとあの具合悪い時はすぐに、やっぱり調整をしに行くべきだとは思います。
病院に行って見てもらう、
で1回2回で済まない場合もあります。何回もやっぱり繰り返しやらないと、はい、お口の中でその時調整して良くなっても家帰って物噛むと、ああまたこっちが違うとこが痛くなったっていうこともあるかもしれません。
一遍でどうにかなるものじゃないんですね。それは知らなかった。
一回で済む人もいるんですけれども、はい、やっぱり何回もかかってしまうような人、
はい、
その顎の形や、粘膜の状態、それこそ唾液、唾の出る量とかによって変わってきますので、はい、それは個人差が大きいですから、
はい、
すぐに使いこなせる人と何回も調整を繰り返さない人、いけない人も出てきますので、
はい、わかりました。ということで、あの今日は松原会長のご挨拶と、はい、
ありがとうございます。
それから噛み合わせ
あのニュース原稿の
噛み合わせ辛い、それ言われると辛い、はい、だんだん年々年取るかのことにく、うまくなっていくかと思ったら下手くそになってくる。何なんでしょうね。
ごまかし方はうまくなるんですけどね。
ね、ということでハッピーライフ、今日は松原先生ありがとうございました。お塩先生後でお仕置きね、はい、空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。